森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和でございます。いつもお聞きくださり誠にありがとうございます。今週も中西と2人でお送りしたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。
ぎこちないですね、うん、さっきまでベラベラ喋っとったのに、
はい、もう録音が
始まると、
はい、そうですね。そこは流してくださいよ。あ、噛んでるな、思っても。やっぱり、じゃあ今度さ、あれですね、あのオープニングゆきさんしてくださいよ。
めっちゃ滑らかになりますよ。
いいじゃないですか、滑らか最高じゃないですか。
いやいや、スーパー滑らかですから
。ちょっとやってみてもらっていいですか。
こんにちは、森日和のポッドキャストを聞いてくださり誠にありがとうございます。
っていう、そんなに滑らかじゃない。
じゃあ日和さん、待って、はい、あのこんなくだらん話をしとると、先週ののりちゃんの話が長引いたように、本題行くまでにすごく長くなってしまうんで、
はい、そうです。脱線しちゃダメ。
脱線もまあ楽しいですけど、
はい、もうほぼもうこれを話すぞということ以外脱線しない。絶対脱線した。
まあまあまあ、というわけで、先週に引き続き、はい、9月27日から、はい、あの今日の収録日が一応10月の2日なんですけども、そこから神週間ということ、神様週間、
神様週間でですね、私が触れてきた神様のお話をね、
はい、
してまいりたいなというふうに思っておるんですけれども、はい、先週は、吉水神社とね、そして、キャリアコンサルティング様のね、あの会に出席させていただいた話をさせていただいて、神様シリーズの ね、本の話もさせて、いただいたんですけれども、その翌日にですね、私はですね、
ひろさん、その前にさっき言ってた、あの宮司さんのお話してください。
あ、あの話はね、ちょっと後から
やります。
やります、やります。ちょっとね、せっかくだからこれね、私その翌日はですね、
はい、
野口健さんの講演会にね、行かせていただいたんです。お世話になってますね。一般社団法人馬宿にというね、
はい、
日本をもっともっと、本来の姿にね、戻していこうという活動をされていらっしゃる団体様があるんですけれども、そちらのご主催で、はい、野口健さんの講演会が東京の方でございましてね、そちらにお邪魔させていただいたんですけれども、短かったんです。野口健さんの話はたったの1時間だったのでね、
はいはい、
その中で、まあ、メインとなりましたのは、おそらく私が感じるところで遺骨収集の話だったんです。
遺骨収集っていうと、
はい、遺骨収集ってご存知です。そうです、遺骨です。遺骨なんですよ。世界中で、日本のね、日本を守ろうとして、はい、戦ってくださったあの方々のが、まあ、世界で亡くなってしまわれて、そのままお骨がですね、日本に戻らないままになっていらっしゃるお骨がたくさんあるということで、
はいはい、
それに対して野口健さんが憂いてね、やはり連れて帰ってきて差し上げたいということで、それでその遺骨収集という活動もされていらっしゃるんです。その活動の中でね、もともと野口健さんは皆様ご存知の通りに登山家の方でいらっしゃいますので、うん、山に登るということがですね、本来のお仕事かと思うんですけれども、
はいはい、
でも山に登っていく中で山に落ちているゴミですとか、
はい、
そういったものが、まあ、それに対してもやっぱり憂いて、ゴミを収集、ゴミを、まあ、ゴミ山の中の掃除をするということでね、エコ活動にもご活躍でいらっしゃるんですけれども、そういう活動をしていらっしゃる中で、まあ、おじいちゃんの言葉が、まあ、一つの、動機ではあるというふうにおっしゃっていらっしゃった
ん
です。
おじいちゃんの
言葉、はい、おじいちゃんが戦争から戻ってきた時にやっぱり仲間がね、亡くなった、その仲間に対して申し訳ないという気持ちがあられて、その言葉を野口健さんはずっと聞いてらっしゃったので、だからそのおじいちゃんの言葉があるからということも一つの動機となってされ始めたことだというふうにおっしゃっていらっしゃったんですけれども、
はい、
でもその、遺骨収集をねするということは、ゴミを拾う、拾って、まあ、エコ掃除をするということとは全く別の活動なんですね、野口健さんの中では。 それなのに見てる方はですね同じように受け止められたのか、いろんなクレームがやっぱりね、一つ自分自身の志を持って生きようとした時にはいろんなこと言われることが言われていらっしゃるんだなということをね、本当にそこまでしてでもやっぱりなさねばならないことがあるという活動をしてくださっていることは本当にありがたいことだなというふうに思うんですけれども、
遺骨収集というとこうどうなんですか、こうどこかに保管されているものを取りに行くとか、そういう
保管でなくてもう亡くなったままの場合があるんですよ、その洞窟の中でとか、
洞窟の中にあったりだとか、はい、林の中で亡くなったまま、
はいはい、だからいろんなところに行きますと大体ここにあるだろうということは脳死検査も勘でつかめてきていて、そこを探しに行くとやっぱりご遺骨が残っていると、でそれを回収することを見てる方はですね、
はい、
あのゴミ収集と重ねて考えられるの で、いよいよお骨をゴミと同じように考えるようになったのかみたいなクレームもありながら、それでもなさねばならないということで活動してくださってるんです。
その集めたそのお骨は、はい、うん、活動の範囲というのは世界なんですか？
あのもちろん、日本軍がいた場所なんですけれどもね、
はい、
でもそれをね話をお聞きしましたときにね、あの動く何かことをなそうとする時の動機ってね、
はい、
憤憤りという感じ、
はいはいはい、
の気持ちがね、
はい、
ないとなかなか行動に移れないと思うんですね、
はい、
そのことをね先ほどねあの話しかけました吉水神社の宮司さんが、
はい、
大礼祭の時に皆様へのメッセージとしておっしゃってらっしゃったんです。もっと憤ろうよって、もっと憤の気持ちを持とうよって、私は今までそういう憤りの心というのは、はい、どちらかというと良くないことのように受け止めてきていたんです、私はね。だからなんかこうムーってなった時にはまあまあまあまあって自分の心をね、はい、沈めてくるような生活をしてきたんです。でも確かにそうだなって、本当にもうやむにやまれぬものとか思いとか、あのこれはなんとかせないかんっていうようなものに対しては、
はい、
やっぱり憤るっていうことがね大事だなって、その憤るという気持ち、憤の心があってこそ行動できて、そしてどんな、まあ、誹謗中傷ということではないんでしょうけど、ご意見ですよね、どんなご意見にも、はい、こう受け入れて、でもそれでもなさねばならないことはですね、しっかりと前進していくという力になっていく。今やっぱり憤るっていう心がないと力が湧かないので、結局諦めてしまったりとか、
はい、
前進できなかったりとかすることにねなのかなというふうに思いましてね、まあ、若い人ってくくる必要はないと思うんですけれども、はい、全体を見たときにやっぱりちょっと諦めモードなね、世の中がねどちらかというと大きなウエイトを占めてる部分があるんじゃないかなと思ったときに、生き取るということの大切さをね教えていただいたなというふうにね思いました。
けどそうですよね、はい、こう言い方変えると気合とか根性とかっていう言葉が 今の時代っていうんですかね、
うん、
なかなか出てこうへんですけども、
はい、そうですね、
あのパワーって結構強いですよね。
強いです。
こう人生歩んできた中で、はい、気合根性に助けられてきた部分って、
はい、
すごくあるんですよね。
あのことをなそうとする人には絶対必要ですよ。それなくして私はことはなせないと思いますね。だからこそ大事にしていただきたいですし、そういう気持ちになった時こそですね行動するっていうことがね大事なんだろうなと思います。で私がその後、まあ、憤りと言いますかね、あもうこれは動くしかないと自分自身がね、
はい、
例えば上がり症だとか
上がり症、
あの逃げ道は逃げる言い訳いっぱい
あります、
あるんですよ、
正直あります。
でもね
、はい、
でもその後に今度はですね野口健さんのご講演の後にですね、元衆議院議員の山田博先生がお話になったんです、
はい、
で山田博先生は何が有名かっていうか、まあ、もちろんたくさんの活動が有名でいらっしゃるんですけれども、その一つがですね杉並区の区長さんでいらっしゃった時の成人式なんですよね。
成人式、
はい、成人式の時に、特攻隊の方の衣装を読むということをされていらっしゃったんです。そうすることによって若者、まあ、同世代の方々命がけで日本を守られた姿を目の当たりにするわけですから、 じゃあ自分の生き方はどう生きていくかということを改めて考える機会になるというような成人式をずっとされてこられた方なんですよね。
強烈ですよね。
それもですねやっぱりね、うん、あの見る方によってはですねあのいろんなこと言われるんですよね。
あると思います、
はい、でもそこにも屈しない。やっぱり子供たちが本当で大人になるということを大人が導いて差し上げなくて誰がするんですかっていうことなんだろうなと私勝手に思ってるんですけれども、
はい、
それで、衣装をね、はい、読んでくださってそのお聞きして私もうーん
何を感じましたか。
やっぱり憤りだと思います。いろんなことに対してね。
あうん、やっぱり
いろんなことに対してあ だからこそその方々の命を思うときに、うん、やっぱりやらなあかんことあるな、
やれることがあるできることがある、はい、っていうようなこう心の中っていうか、まあ、腹の底からう、はい、こう湧き出てくるような思いが突き上げてくるっていうような感じですよね。
そうですよね。だからそれがねまあね、そんな能力がある人間でもないから何ができるかって言われたら困るんですけれども、でもなんかほっとけないで、できることはさせていただきたいという気持ちにはなりますよね。
そうですよね、
はい、
なんかこう一つこう僕これ教えてもらった言葉なんですけど、世の中に感動っていう言葉はあるじゃないですか、うん、
はい、
感動って字のごとく感じて動くですよね、
うん
うんうん、けど、うん、逆、うん、理屈で動く理動っていうことはないんですよね。
ないですよね。
やっぱりその、うん、僕が教えてくれた人は、
うん、
動くにはやっぱり感情が必要やから、うん、感動やから、
うん、
そのどっちでもいいや、マイナスでもプラスでもどっちでもいいから、うん、物事を見た時に物事に接した時に、
うん、
何かを感じろ、うん、みたいなのを言われて、
うん、
きっとその第一歩目日和さんがさっきこう憤、うん、りを感じる、
うん、
衣装を聞いた時憤りを感じるって言ったそういうような感情って、
うん、
絶対何かを踏み出す時の大切な一歩につながっていく、
はい、そう思いますね。だってね動くっていう感じは重力って書くんですよね。
重力、
重い力って書くんですよね。
重い力、
軽い力とは書かないんですよね。
なるほど、うまいこと言いますね。
やった
さすが日和さん。
やったと思いましたね。重力、そう、
そう、そうですね、
そうと思いますよ、うん、重い負荷がかかった時に何をするか、それがいわゆるね原動力になっていくだろうなと思います、はい、
そんな形で何の話しましたっけ。
いや、なかなかいい話したんじゃないですか。
成人式で、はい、衣装を読んでっていうようなところから、はい、動くっていう、
そうですね、憤りの憤の大事さとかね、
うん、
で、まあ、せっかくですからね、今月は神様月間ですから、その後ですね、
はい、
そうそう、ある国技をなさってる方とねお目にかかりましてね。
国技というと
お相撲さん。
おー、お相撲さんと、
まあ、引退された方だったんですけれども、
はいはいはい、
私あの大好きな相撲さんだったんですけれどもね、
はい、
あの相撲はご神事なんですよね。
神事、はい、神事、
はい、
ん、はい、と言いますと国技とは聞いた、国技とは、まあまあまあ、皆さん知ってるの通りですけど、神事、
はい、あのお相撲神様ごとなんですよね。だってほらあのお腹にねあのしめ縄巻いてはりますもんね。
巻いてます、
はい、なので、
はい、
神様ごとをされてらっしゃると受け取るのか神様と言えるのかとお会いしてしましたよっていうことで締めたらいいんじゃないでしょうか。今週は
締めますか。
そうそう、いや、まあね、あの本当にあのその方も日本を売れてらっしゃって、
はいはい、
講演をされるときにはやっぱり日本のことを語られるそうで、私はまだその方の講演には行っていないんですけれども、
はい、
あのただやっぱりあのこういうね、食事の席とか、あのお酒を飲む席はみんなで和気あいあい何でもない話をして過ごしたいからとおっしゃるんですけれども、
はい、
やっぱりメンバーがメンバーのだけについつい熱くなって日本のことを語り出すとみんながやっぱり日本のことは、ね、大切に思って話すんですよね。そうなるとやっぱりあのその お相撲さんもですね、元お相撲さんもですね、本当にあの日本のことを思ってこれからも活動していくというようなことをね、なんかこう感じられるようなお言葉をおっしゃっていらっしゃったなというふうに思いますね。
それはその講演会の後の懇親会みたいな場所でご一緒させていただいた。
いえ、全く別なんですけれども、
全く別の、
はい、あのお招きくださってね、はい、行ってきたんですけれども、あのそれこそあのお世話になっている方のご縁で、本当にやっぱりね、あの予想通りのお酒の強さでしたね。
まあそうですよね。
私後から合流したのでよかったなって思うんですが、私あまり強くないのでね。でもやっぱりあのそう、私が行くまでに結構お飲みになってたみたいで、それでも全然顔にはね出ないから、やっぱり、はい、全くですよ、全く普通の会話なんですけれども、後から聞きましたら結構な量を皆さんの飲んでらっしゃった、私行くまでにってお聞きして、皆様強いなと思ってね。でもね、お酒だってね、やっぱりご神事に使いますから、
おみき
ね、だからやっぱり、ね、はい、うん、いいですよね、はいは
い、というわけで、
はい、
いいペースですね、これぴったり今で15分です。
いいですね、皆さんの聞きやすいお時間で、
はい、
はい、終わらせていただきたいと思います、はい
ですね、で、はい、ようやく来週が実はこう、うん、僕の中では、
そっかそっか、はい、その話
がね、ひみさんはどう思ってたか
分
からない
ですけど、いやいや大事な話ですよ。
僕がその、うん、なぜこう遅い時間にもかかわらず、
はい、
今日という収録部を選んだかというと、
そうでしたね、はい、
実は来週のことをひよりさんにこう赤裸々にとまではいかないですけど、はい、話してほしかったっていう思いがあったんです。
あのこの次のネタですよね、
次のネタ
を喋ってほしいって思ってくださってるんですね、はいはい、私ね、次のネタはねどうしようかなと思ってたことなんですが、でも ある方と話した時にやっぱりその話はしてほしいということだったの で、
ね、
来週以降、うん、その話に触れてさせていただきたいと思っております。
2週間にまたいで、
そうですね、そうなるかな、まあまあ、と思います。
話せる内容も話せる内容なので、
はいはい、そうですね、まあ、はい、
その辺は時間見ながら、ひよりさん
のそうです、ね、
はい、あれ見ながらということで、
はい
はい、神様週間の第2回目ですね、
はい、
はい、お聞きくださり、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週も、
はい、
お聞きください。ありがとうございました。